エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
流行語大賞のノミネートが発表された昨今でございますけど、
ああ、そろそろそんな時期か。
最近いかがお過ごしですか？
候補だからなんでね、まだね。
まだ候補ですね。
ああ、そう。
うん。ただ例年に輪をかけてあんまり馴染みのない感じですね。
誰が使ってるんだっていう。
そうそうそうそう。
ああ、差し障りのないやつってことだね。
やっぱネガティブなやつあんまたくさん選ばない感じですよね。
だからなんかあれどう、あるんだよね、裏流行語大賞みたいなね。
あ、それは私も毎年チェックしてるやつがありますよ。
まだそっちが本当なんだろうね、うん、
多分そうですよね。
まあまあ、あの、そんな、なんでしょう、もう年の瀬感が出てきましたけども、
はい、
あの、最近、あの、まあ、街によって違うのかもしれないですけど、あの、うん、東京とかだと、
はい、
車のナンバープレートが、
はい、
あの、単なく、あの、なんか、ひらがなが足りなくなって、もうアルファベットが出てきてるんですよね。あの、普通、ほら、3、あ、じゃあ、なんか、違う、357とか、あの、上にあるちっちゃい3文字っていうか、あるじゃないですか、数字が。
はいはい。横浜33みたいな。
そうそう、足んなくなったみたいで。
そっちか。
横浜、そう、33A とか B とか。
下の段のひらがなじゃないのね。
違うんです。上の、はいはい、上の段のちっちゃい3、数字が3つがもう、すでに、
はい、
あの、数字プラスアルファベットになってきてると。
なるほど。
いうことで、あの、ものすごい違和感があるんですよね、まず。
なんか、ちょっとアメリカっぽいですよね。
アメリカっぽいの下はまだひらがなだからさ。
そうだね。
毛とかあるわけでさ。これ何なんだっていう感じに今なっているんですけど。
はい。
あの、その違和感は守ってね、見てたんですけど、ちょっと面白いなと思ったのが、31P ってのがあって、
おう、
ものすごい大乱行ものだなと思ってしまったんですよ。
そうですね。何対何なんだって話ですよね。
そしてこの小さい車でですか？発売されたらぜひ見たいと思ったわけなんですけども。
インドの電車みたいになってんだって話ですよね。
そうそう。いや、そうそうそう。あ、限界チャレンジものかと。
ああ。ギネスにチャレンジ系だ。
そうそう。ちょっと見たいと思ったんだけどね。
はい、
でそれもまた面白いのがさ、葛飾 31P とかだとさ。何この下町乱行ものって何ですかみたいな、そういうね。
ローカル的なやつで。
すっごい、あの、たまたまドストライクになってしまったんですけど、私。
あれですよね、多分、見分けにくい単語を使わないみたいなのがあるからさ、多分、愛とかはないんだろうね。
あ、ないの、ないの、ないの。だから、X もあるのよ。
おぉ。
X はまたちょっと、なんで、ねえ、トリプル X ものかみたいなさ。ちょっと危険な匂いがするわけですよね、なんか、確かに。品川3号 X みたいなさ。ちょっと危ないな、みたいなね。気がするしさ、ね。面白いんだよね、そういう意味では、ね。
上の3対 4X みたいなのないのかね。うん。竹地っぽさが出ていいんじゃないかなっていう。
いや、なんかね、地方名も増えてるじゃないですか、そういう意味ではね、昔に比べて。
ああ、そうね。
うん。だから、それにアルファベットと数字が絡まると、今までなかったなんか面白いものが生まれてるわけだ。
はいはいはい。
だから、まあ、富士山とかもあるじゃん。富士山 31P とか面白いなと思って。
山頂ものかっていう。
そうそう。これあれだ、後で捕まるやつだ、みたいな。
もしくは山頂まで何人残るかなっていうね。
あー。
うん。
あれかな？バスツアーものかなって思うよ、ね。
ああ、そうね。
ファン感謝祭かなっていう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
10月20日、リアルサウンド。人工知能が書いたレポートが A 判定に。
おー。
テクノロジーに精通した今時の学生は高度な AI 言語ジェネレーターを使用して論文を書いているらしい。しかも、AI によって書かれた回答は、盗用ソフトウェアによって検出できないため、学校側はこの行為を取り締まるのに苦労しているということです。不正行為を行う生徒の成績は軒並み A だということです。
おー。
東洋検出ソフトウェアが AI 作成のプロンプトにフラグを立てることができれば、これはおそらく問題にはなりません。
うん。
しかし、AI によって生成された文章をオリジナルと見なすべきかどうかについて哲学的な議論がなされることは間違いありませんが、東洋チェックのソフトウェアによって技術的にはオリジナルだと見なされます。
うん。
これらの AI に追いつくことができるかどうか、それがいつになるのかは不明です。テキストは何らかの文献からコピーされたものではなく、機械によって生成されたものであるため、盗作東洋チェックのソフトウェアは検出ができません。東洋チェックツールがどのように機能するか、また将来どのように開発されるのかを知らなければ、AI テキストは今後も検出できないだろうと、カナダの研究員は語りました。学生たちが急成長するテクノロジーに関する膨大な知識を利用する一方、大人たちは取り残されていきます。学生の今後の学習を教授らが懸念するのは最もなことだ。ということです。
おー。
なんかね、この文章ちょっとネガティブに見えますけど、
うん。
まあ、海外の大学とかで、細かい課題がいっぱい出るわけですよ。
ああ。
つまんない論文のテストみたいなやつは、とりあえず AI で全部通しちゃうと。
ああ。
で、自分が本当にやりたい研究とかに時間を集中させたいみたいな学生の言い分もあるっていう。
なるほどね。
話ですけども。
これでも簡単だよね。
はい。
手書きにすりゃいいんだよね。400字詰め原稿用紙でしかも受け取らないよって言えばいいんじゃない？
あ、そうか。
うん。
そうね。
昔ながらの。
まあ、手で書くことの非効率性はどのように目をつぶるのかっていうところには議論は残るけども、まあ、少なくともそれで AI はなくなるよね。
うん。
もしくは AI が書いてくれたやつを自分が手書きで写す方がよっぽど効率悪いもんね。
あ、でもそれならそれでいいんじゃない？なんか勉強になる気がするじゃん。それは。
ああ、そう。書いて覚えろって言うもんね。
そうそうそうそうそう。うん、まあ少なくとも一回はお前書いたなっていうので。
そうだね。
いや正直100回でも書けば多分その AI が作ったやつでも身に入ると思うんだよね。
まあね、その概論的なものは身につくだろうとは思うんだけどね。うん、
だから写経と一緒だよね。
同じですよね。般若心経みたいな。ただまあほら、集合値としての AI の考え方に自分が染まっていくってことですよね。
おお、どうなん、どんどん AI 化されてしまうと。
されてしまう。だからその AI の学習パターンに何を使ってるのかっていうのがすごい問題になってくるんですよね。
確かにね。
それこそちゃんと、その確立された今までの査読のパターン。
うん。
例えばそのネイチャーとかセルとかさ、そのちゃんとした雑誌に掲載された文章を元に AI が学習してるんだったらそんなに問題はないかもしれないけどさ。
ああ、そうか。
適当なその辺の文章をガンガン学習させちゃうと変な考え方を自分も学ぶことになるよね。
全部週刊大衆から学びました。みたいな。これはすごい AI かもしれないですね。
そうね。語尾の最後がカタカナになったりするっていう妙な癖が出たりするよね。うん、ねとかよとかがカタカナになったりするっていう。
そうそう。
うん。あと、行きが必ずカタカナになってしまうっていう。うん、なんかそういう単語強いなって感じになってくるでしょうね。
いやー、面白いじゃない。そういう、ちょっと違うね、ジャンルも必要だからさ。
そうそう。あと、ちょっと前の女優に強くなるでしょうね。
確かに。
最新の情報には疎くなる可能性があるよね。うん。露出が増えてきたなってタイプの人にしか強くならないですもんね。うん。
なんで妙に矢部美穂をしてくるんだ、この AI は。ね、
そうですよ。最新でも断密だもんね。
そうさ。
うん。熊切浅見あたりがギリかなって感じですか。うん。あと野球と競馬に強くなりすぎるね。おそらくね。完全なおっさんだもんね。
おっさん AI が誕生するね。
できますよね。だから多分学習させれば週刊大衆ぐらいは書けると思うよ。うん。
パターン化が簡単かもしれないよね。
そうだってね、思考回路が大体同じだなっていう奴らの塊ですから。
確かに。
で、あとはその、写真もさ、AI で合成すればいいわけでしょ？ねえ、ポルノ画像なんかそれこそ草の方であるわけですから、そこから学習していけばいくらでも作り放題ですもんね。
AI 版、いいね、習慣。
本当に大衆なのかっていうね。10月24日、佐賀テレビ。佐賀県、飲酒運転相次ぐ。23日、佐賀市で飲酒運転が相次ぎました。逮捕された容疑者47歳は、23日午後1時過ぎに佐賀市の県道で酒を飲んで車を運転した酒気帯び運転の疑いが持たれています。交差点で信号待ちしていた車に追突する事故を起こしたことから発覚したもので、容疑者の呼気からは基準値の3倍以上のアルコールが検出されたということです。 調べに対し、酒を飲んで車を運転したことは間違いありませんと容疑を認めているということです。
うん、
また、佐賀市では23日未明に、車が単独で水路に落ちていると通報がありました。
うん、
駆けつけた警察は近くにいた容疑者33歳を酒酔い運転の疑いで逮捕しました。警察によると容疑者は現場で寝たふりをして警察の呼びかけに応じませんでしたが、呼気1リットルあたり 1.15mg のアルコールが検出されたということです。調べに対しては、代行を頼んだから運転はしていないと思うと容疑を否認しているということです。
ああ、落ちたのは代行ドライバーなんだと、は
い。あ、そうですね。
逃げちゃったんだよと。
そう、消えてしまった現場から。
ああ。
で、残された俺は当然酔っ払ってるんだよっていう。
そりゃそうだよねと。
代行頼んでたんだからと。
なるほどね。うん、
しかももう酔っ払いすぎて寝ていたと。だから水路に落ちたらも気づいていないんだと。
なるほどね。
いうことを言いたいんでしょうかね。
まあ、他に言い訳はないよね、多分ね。
そうだね。途中の監視カメラとかに一回も映ってなかったら、これは通用する可能性があるよね。
いや、わかんない。証拠は確かにないっていうね。
ないんですよ。
うん、
ハンドルに俺の指紋があるのは当たり前じゃないですかっていう。
そうそう。
いつも乗ってるんですからと。
で、代行の人は、やっぱり感染対策でね。
お。
グローブしてるしね。
そうですよ。うん、あの白いグローブをしてるんですと。
一切何も残していきませんでしたと。DNA を。
完璧な代行だったっていう。
完璧な感染対策でしたよと。
あ、一つの DNA のかけらも落としていないっていうね。
そう。
うん。
ガタカみたいだね。
それだとさ、運転免許取りに行かなきゃいけなくなる可能性があるよね。うん。偽 DNA で試験を突破するみたいなことになってしまうから。
水路ね。
これはね、検察がどうやって立証するかが鍵ですよね。
そうだね。
うん。
まあ、なんだろうね。なんかこう、いや、携帯電話でかけたんでしょうとかさ。ね、あるよね。
そうだね。
いやいやいやと。代行の人たちがこう、飲み屋に回ってくるんですよと。
おお
即決で現金払ってるから、証拠もないと。
ああ。
ね。
そうか。その流しみたいなやつがいるってことだよね。
流しの代行屋が。
困ってませんかっていうのが回ってくるってい
う。そうそうそうそうそう、そ
う、うん。今なら5000円ポッキーでみたいなやつがね。
そうそうそうそうそう。
うん、
まあ。どこまで行っても確かに、ちょっと検証っていうか実証はできないのかもしれない、
ね。できない。難しいですよ、うん。万が一これが不起訴になったらもう世も末ですよね。
確かに。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月24日、リアルライブ。ウォーターサーバーに放尿。アメリカ・テキサス州の病院内に設置してあるウォーターサーバーや、職員のペットボトルなどに放尿し、性感染症を移した疑いで、警察がこの病院で働く清掃員の男を逮捕しました。報道によると、8月、ヒューストンの病院に勤務する女性が、休憩室に設置してあるウォーターサーバーの水を飲みました。変な味がすると感じた女性はすぐに水を捨てました。
うん、
9月、女性は飲み残したペットボトルの水をデスクに置いたまま退社。翌日に飲みかけの水を飲もうとしたところ、水が黄色っぽく変な匂いがすると気づきます。同僚の医師に水の検査をしてもらったところ、尿が検出されたということです。女性はデスク付近に隠しカメラを設置。数日後、カメラ内の映像を確認したところ、清掃員の男の姿が映っていました。夜間、清掃に訪れた男は、ズボンのシャックを開けて、女性のペットボトルに男性器を突っ込むなどしていたそうです。女性は警察に通報。さらに、女性はヘルペスに感染していることが分かりました。女性によると、この出来事以前には感染しておらず、男性から移されたものだということです。男は容疑を認めていて、前の職場でもやった。何度やったかは覚えていない。悪意はあった。性感染症にはかかっていない、と話しています。しかし、検査の結果、男はヘルペス陽性、クラミジア陽性であることが分かりました。この結果を受けて、警察は10月5日、男を過重暴行罪などで逮捕、起訴したということです。被害者女性の代理人弁護士は、女性の他にもウォーターサーバーの水を飲んだ人が複数おり、現在11人が性感染症の検査を受けているということです。
あ、
バイオテロですよね。
確かに、結果的にか、知ってっかね、知らずかは分からんけどもと。
そうですよ。
危ないよ、これ。ウォーターサーバーって確かに危ないよね。
そうだね。パブリックな場所にあるやつはちょっと怖いですよね。
だって毒とかさ、
うん、
確かに入れられてもおかしくないもんね。
おかしくない。
そうか、あれ、なんかちょっと信じちゃいけないんだね。
そうだね。だからその、少なくとも図書館だの、役所だのにあるウォーターサーバーとか、あとウォータークーラーとかですよね。
ああ。
ああいうのちょっと疑った方がいいのかもしれないね。
だってああいうのもさ、ちゃんと、要は除菌とか、してますよとか、清掃してますよって言うけど、うん、こいつがだそうだからね。清掃してるやつだから、ね。お前がかってなるからさ。
業者がやってたらもうどうしようもないっていう話。
どうしようもないよね。
内側に何仕込まれてるかわからないっていう。徐々に溶ける何かをっていう。
そうそうそう。で、やっぱりそうすると当番制のがいいかなと思うけど、いや、職場のやつにもね、信じられないやつ一人ぐらいいるだろうからさ。やっぱ無理だよね。
そうね。風俗通いの男とかがいる可能性があるもんね。
やっぱ家から持ってきてくださいだろうね。
そうだね。やっぱその、ちっちゃいペットボトルを毎回パキッと開く音が確認できたところから飲むっていう。非常にめんどくさい。
新品しか飲まないと。
飲まない、うん。スパイ対策みたいなことをしなきゃいけない。
なるほど、
ね。めんどくさいですよね。
いや、ちょっとでも、この人は前もやったって言ってるし。
はい、
いや、違うんだと。トイレが遠いのがいけないんだと。いや、渋滞でね、ペットボトルにおしっこするのと一緒ですよと。あったんだかなと。
オフィスが広すぎて、清掃の間にトイレに間に合わないと。
そう。なんて非人道的なね、ワークプレイスだみたいな、そういう。そういうことかもしれない。
まあ、せめておむつ代は給料の中に含めるからね。
うん、確かに。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月25日、北海道放送 HBC ニュース。ゲームセンターで頭突き、男を逮捕。24日の夕方、札幌市のゲームセンターの駐車場で、50代の男性に頭突きをしたとして、55歳の男が逮捕されました。警察によると、男も客でしたが、事件前、コインスロットをしていました。その後、コインの補充をめぐって、どちらが先に店員に依頼したかで、男性と揉めて、根に持って、駐車場まで追いかけて犯行に及んだと見られています。すぐに男性が通報、駆けつけた警察官がゲームセンターに戻っていた男を逮捕しました。取り調べに対し55歳の男は、頭がくっついただけだなどと話し、容疑を否認しているということです。
ああ、なんかあれだね。
はい。
ちっちゃい子のごっつんこみたいな感じがしますね。
そうね、うん。うん。ついうっかりっていうか、その、角でぶつかったみたいな感じ？
そうね、うん。コインの補充ってはよくわかんないけどね。
多分この次に先にプレイできる権利はどっちにあるかみたいな話だと思うんですよね。
あ、そうかそうか。
コインがなくなってプレイできないから店員に補充を頼まないといけない。
ああ、俺が先に行ったんだと。
そういう感じじゃないかな。
なるほどね。
うん、
なんですかね、あの、頭突きね、あの、手が出るんじゃなくて、頭突きする人って結構変わってるなと思ったんだけどね。
ああ、そうだね。その、だってね、サッカーじゃないんだから手使ってもいいわけですもんね。
手の方がさ、
うん、
近づかなくてできるしさ、
うん、
なんとなくこう、なんだおいとかって押すじゃん、普通みたいな。
ああ、そうだね。すぐ肩を押したりとかっていうのは、喧嘩の始まりですよね。
頭突きで行くって多分なんかちょっと、サイっぽいっていうかな。人間っぽくないっていうか。
あれなんじゃないですか？多分あの、バキとか読んでる人なんですよ、きっと。
あー、そうか。
頭の骨が硬いみたいな変な知識があるんじゃない？
突進するんだ、それで。やだね、これね。
なんだろうね、でもやっぱ、肩をドンって手で疲れるよりも、頭突きの方が、食らった方は相当面食らうじゃないですか。
いや、そうだそうだね。
多分、一瞬でカッとなるってよりも、あっけに取られると思うんだよね。
おー。
そうすると、繊維をくじけるじゃないですか。
なるほど、なるほど。
多分、実践的な理由があるんだと思うよ。
だとすると結構、だからやっぱり、ね、まず根に持っているっていうのとさ、
うん。
また、戻ってやっているっていうことからも、
うん。
かなり、あれだよね、その、カットしてるわけじゃなく、本当に嫌なやつって可能性が高い、
ね。ああ、そうだよね。離れしてる可能性もあるよね。
困ったね。
自分は痛くないわけでしょ、多分。
まあでも、やってる。くっついただけって言ってるぐらいだからね。
そうそうそうそう。
よかったですね、なんか入れ替わんなくてね。
中身だけね。うん、
まあ、おじさん同士だから入れ替わってもあんま大差ないのかな。
ああ、そうだね。おっさん同士が入れ替わっても、まあ、朝新橋に向かうか横浜に向かうかみたいな違いでしかないんでしょうね、きっとね。
うん、やっぱり女子高生ものね、入れ替わるみたいな、やっぱこのドラマチックな展開にならないか
な。ならない、ならない。10月25日、毎日新聞。72歳、マッチングアプリで勧誘。国に登録せずに外国為替証拠金取引 FX 投資の勧誘をしたとして愛知県警は25日 千葉県の容疑者72歳を金融商品取引法違反の疑いで逮捕したと発表しました。金銭の貸し借りで出資を募ったのではないと容疑を否認しているということです。愛知県警生活経済課によると、昔外務省で働いていた、FBI にも出向していたなどと経歴を詐称し、顧客を信頼させ、19の都道府県の計80人から約4億1700万円を集めたとみて調べています。容疑者はマッチングアプリを通じて被害者らと知り合い、プロトレーダーの指導もしている。利益は少ないが必ず勝てるなどと説明していたということです。
いやーすごい。
FBI が出ましたね。
ね、いやー国際ロマンス詐欺感がね
出てきましたよね。
すごいねこれ。
お互い国内なのにっていう。
そう。
うん、生粋の日本人同士でっていう。
しかも なぜマッチングアプリをこの人使ってるんだろうってなんで思わなかったんだろうね。
ああ、そうですよね。
いやーすごいなー。
すごいね。っていうかどっちも実は関係ないんですよね、為替にね。
そうなんだよね。FBI のそのね、なんか経験は活かせるのかっていうね。
活かせないですよね。
為替取引に。
ゴールドマンサックスにいたとかいう話だったらまだわかるんですけど。
そうね。
そうでもないからね。
うん、まあ FBI のなんだろうね、はい。なんかこう、あれですよ。心理操作感だったから。
はい。
こう、結局、FX も株も最終的には、うん、心理戦なんだと。そんなことを言ったんじゃないかなと思う、
ね。そういうと、して戦のね。うん。裏側はやっぱり心理戦なんだっていう。
そうなんじゃないのかな。それぐらいしかね。
ねえ、まあ、もしくは、この資金洗浄の調査をしたことがあるからみたいな。
ああ、なるほどね。
そういう感じですかね。
だったらまだね、FRB に出向してたところがいいよね。ええー、みたいな。
そうね。
為替操作してたから俺っていうね。
してた側ですもんね。
そうそう。
金利を上げ下げしていたっていう話ですもんね。
そう。もう、うん、任せとけってなるよね。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ディウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月25日、RKC 高知放送、郵便局で強盗未遂。24日の午後、高知県の郵便局に男が押し入って、現金を要求しましたが、何も取らずに逃走し、警察が現場近くで緊急逮捕しました。強盗未遂の疑いで逮捕されたのは45歳の男です。警察によると24日午後3時半頃に、男が高知市の簡易郵便局に押し入り、3円出せ、殴るぞ、などと男性局長を脅し、現金を奪い取ろうとした疑いが持たれています。男は63円のハガキを購入するために郵便局を訪れましたが、60円しか持っておらず、窓口で3円を出せと要求したということです。男は防犯ブザーの音に驚いて逃走しましたが、警察が約20分後に郵便局の近くに戻ってきた男を発見し、緊急逮捕したということです。
なるほどね。
動揺したんでしょうね。うん、自分でもちょっとびっくりするぐらい動揺したんだと思いますよ。
まあ、だから、これがね、なんですかね、ドンキホーテみたいに小銭使ってくださいみたいなのがあればね。
はいはい。
3円、足りない、ほら、ちょっと足んないな、みたいな時に、こう、3円ぐらい使っていいボックスがあればね。
はいはいはいはい。
よかったのにね。
最後に、ハガキを買ったのが相当前ってことですよね。63円になってもう久しいですもんね。
まあでも、そんなに頻繁にね、多分出さないとわかんないよ、結構ね。
ああ、そうか。うん、まあ、確かに、ハガキを出す数自体も相当減ってるから、馴染みも減ってますよね。
また60円はわかるけど、63円はないだろうっていうね、確かに。
ああ。
なんだこの3円はと。
はい。
なんかそういう気持ちになっちゃったんじゃない
。ああ、でも、まあそうか。消費税上がったのはあんま知らない感じに近いですよね。うん。
でも確かにちょっとこれは物悲しいな。
なんだろう。ある程度年齢いくと、とっさに動揺した時に逆切れるっていう傾向があるじゃないですか。
なあ、確かに。
それの一種だとは思うんだよね。
だからこれはさ、料金は足りないんだけど、
うん、
出して、
何を
受け取る人が払うことにするべきだよね。
ああ。
よくあるじゃん。なんか、料金が足りないんで、はい、受け取り人に払ってくださいみたいなのあるじゃない。それぐらい価値の、向こうにとって価値があるかどうかっていうさ。
ああ。
払ってくれるでしょ、価値があるなのと。3円ぐらい。
そう、ね。
だから、出してみましょう、おじいさんと。 試してみましょう、おじいさん。
かけてみるだけのね、価値があるかどうかっていう。
これがラブレターだったらね、どうだろうね。
ああ。
拒否だね。
ラブレターで不足分を請求されるのは相当引くね。
受け取り拒否。
拒否だよね。確実に返送されてくるだろうね。うん、郵便局員の無慈悲なメッセージとともにね。
確かに。
うん。
受け取りを拒否されましたとね。
されました。
まあ、あれとはあれだよね。3円分どうにかしなきゃということで、はい、ちょっと軽くしようとしたりしたら面白いよね。わかった、ちょっと半分にするから、つってこう切るとかさ。
そう、重さで決まってるのはハガキの話じゃないからね。
わ、うん、かった、あの、メッセージが多すぎるんだなと。
あ、
簡潔にすると。
インクを減らそうっていう。
よし、じゃあ男らしく、好きだこれでいこうっていう、
ね。10月26日、FNN。高いカフェラテ注いで逃走。容疑者60歳は25日、群馬県のコンビニで S サイズのコーヒー用のカップを購入したにもかかわらず、値段が高いカフェラテを注いだことをオーナーの男性に注意されて、車で逃走した疑いが持たれています。オーナーが車のワイパーにしがみついて制止したところ、容疑者は数百メートルにわたって蛇行運転を繰り返し、オーナーは車から振り落とされて重傷だということです。
いや。
容疑者は容疑を否認しているということです。
いや、オーナーちょっとさ、命張るところ違うと思うんだよな。
オーナー、相当この腹に据えかねてたんでしょうね。
うん、でもその、何ですか、一応証拠とかいっぱいあるわけでしょ、だって。防犯カメラとかさ。
うん。コンビニですからカメラだらけですよ。
止める必要ってないよね、その場でね。
そこまで体を張る必要はなかったかもしれないね。
いやー。まあ、わかるけどね、その、なんか、逆にカット来てるわけでしょ、オーナーもね。はい、
うん。
まあ、いつもやってるとかそういうことなんだろうけどさ。
そうそう。このタイプのやつはそう、大体そうですよね。
うん。まあ、でも、ちょっとなんだろうね。あの、金額的なね、こととかやっぱ考えたら止まったと思うんですよね。
ああ。
差額っていくらだろうとか思うと、
うん、
ちょっと命張るのはどうかなって思うけど。
まあね。だからこそですよね、多分。だってその差額で警察がどれぐらい動いてくれるかって考えると、何としてでも現行犯で捕まえるしかないんでしょうね。
ああ、そうか。もしかしたらもう、今まで実はこれで600万ぐらい損してるんだろう。かれこれ。
そうだよね、
うん。
1日3回365日来てたら何円だった話だもんね。
っていうか、お得意様じゃねえかっていう。目をつぶってもいいんじゃないか、みたいな。
いやいや、ありがたくないお得意様ですよ。あのコーヒー売っていくら儲かんだった話ですからね。
他のもんとかいっぱい買ってくれてならいいけど、そこだけやられたらも
う
ね。
そうですよ。コーヒー買いに来るやつは大体コーヒーだけっていうパターンが多いですからね。
なるほど。
ね、うん。まあ相当常習犯だったんだろうね、これはね。
売らないだよね、もうね。
ああ、そうだ、コーヒーやめる。
もうそうすると、マイカップとか持ってくんな、多分。
やめてんのに持ってきてどうするんですか？
マイカップで飲んでるぞ、あいつって。
やめたのにこっちにコーヒーを見せつけてくるぞって話ですか？うん。何の意味があるんだってことですけど。
まあでも、あの、なんだろうね。こう、多いからね。
多いからね。これ相当問題になってると思うんだよね、社内で。
まあ、確かにさ、なんか兼ねてるのはおかしい気もするよね。アイスコーヒーとカフェラテが同じ、あの、サイズなのか、なんか、まあ、押せちゃうってことでしょ、要は。
ああ、機械が同じでってこと？
うん。いや、なんかほら、セブンイレブンとかも最近もう勝手ですからね。勝手になんかこう感知されて。
うん。
はい、あなた買ったのこれです、みたいになるけど。
そうそうそう。
そうじゃないと、まあ、
だけどほら、地方とかによくありがちですけど、大手チェーン店のやってるサービスを真似てる個人経営のコンビニあるじゃないですか。
確かにある。
ああいうタイプだと思うよ。
それは確か、それはもうあれだよね。だから、うん、野菜無人販売所みたいなもんだよね。だからね。
それに近いですよ。
もう完全に善意に依存してるっていうやつだね。
そういうこと。
あ、
大手チェーンが結構長いことあのサービスやってるから、ユーザーの方はあれ習慣化してるんですよね。
ああ。
ある程度の売り上げは見込めるんですよ、きっと。
うん。
しかも自分が対応しなくていいから人件費もかかんないと。
うん、うん。
だから、個人コンビニでも導入はしたいんだと思うんだよね。
なるほど。
だけど、結構リスクが高い。
もうさ、どうせわかんないだろうっつって、カフェラテ押してもコーヒーが出るようにすればいいんだよ。高い方押してんだけど。
そうか。そのカフェラテの人はこっちでコーヒーフレッシュをもらってくれっていうね。うん、レジから出しますよって感じにすればいいのかな。
ここはすごいなと。
それはすごいね。まあ、そうやって工夫で乗り切るしかないでしょうね。
まあ、あとあれだよね。だから、後ろでボタンだけは店長が押すっていうね。
ああ、そうか。
一瞬だけど、
うん。そういう専用の機械を導入するのが難しいからですよね。
ああ。
なくならないのは。
バイトを雇うだよね。
そのためだけにね。
ボタンを押す人がいる。
うん。もう本当にだから、もうそれしかできないような人を雇うしかないからね、それだと。
まあだからあれだよってね、あの、小学生の子供、オーナーの子供の、まあもしかしたら、あの、孫とかのバイトだよね。
ああ、お小遣い稼ぎっていう。
そうそうそう。まあ、100円ね、1時間100円ぐらいでやってくれるんじゃない？
それと多分ね、コーヒーの売り上げとトントンだろうね。
どういう
て。相当いい子がさ、ただでお手伝いしてくれるんだったら成り立つんだけど。
ああ、そうか。そこで漫画読んでていいよと。
そう、
ここにある。
立ち読みし放題だってことにすればね。
それだね。それがいいかもね。うん、でもどうせその子もさ、あれだよ。黙ってファミチキとか食べちゃうからさ、結果赤字だと思う。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月26日、BBC。半世紀体を洗わなかった男性、死亡。
お？
イランで長年体を洗うことを拒否していたイントン生活者が94歳で亡くなりました、
うん、
男性はメディアで世界で最も汚い人物として紹介されていました。アモハジ氏は病気になるとして怖がって50年以上石鹸と水で体を洗うことを拒否してきました、
うん、
村の住民たちはこれまで何度かハジ氏をきれいにしようと試みてきましたが、その度に逃げてきました。しかし地元メディアによるとハジ氏は数ヶ月前に圧力に屈し体を洗ったということです。イラン国営のイスラム共和国通信 IRNA は、ハジ氏はその直後に体調を崩し、今月23日に亡くなったと伝えました。2014年のイランの新聞テヘランタイムズの取材では、体を洗わないという選択については、若い頃に受けた心理的な挫折が原因だと話しています。IRNA は長年水浴びをしないことでハジ氏の肌はすすと海に覆われていたと説明。また腐った肉を食べ古い缶で汲んだ不衛生な水を飲んで暮らしていたと報じています。一方でハジ氏の事例が体を洗っていない期間の最長記録なのかをめぐっては議論になっています。2009年には35年間体を洗わず歯も磨いていないインド在住の男性がいるとの報道がありました。その男性が現在どうなっているのかは明らかになっていないということです。
それ結構いっぱいいるんじゃないって気がするんだけどね。
まあ水浴びも全くしないっていう人はなかなか珍しいかもね。
そうか。
うん。まあ比較的原始的に近い生活をしている人でも水浴びの習慣はあるよね。
ああそうか。
うん。体を拭いたりとかするじゃない。
動物だって水浴びの習慣はあるんだもんね。
あるある。
まあ猫とかしないか。
ああ猫は水嫌い。
猫なのかな。
猫的な生活をしてる人はいるかどうかってことですよね。
猫的なね。怠け者とかさ。
ああ。
うん。
ほぼ動かない。
そう。
木から降りないっていうね。
でもさ、圧力に屈したのはなんでなんだろうっていう気がする。
多分ね、周りの人が不衛生を嫌がったんだと思うんだよね。
いや、それはずっとそうだったんでしょ。でも、ここに来てさ、
うん。
なんだろうね、なんか。
やっぱほら、コロナ禍とかもあってさ、圧力が強まってたんじゃない？
ああ、もう許されないと。
うん。
まあ。で、結果、入って、まあ、湯冷めして、風邪ひいて死んじゃったと、ね。それはありがちだよね。
そうね。お風呂の作法が分かってないからね。
そうね。
うん。早く服を着なさいって話ですよね、それはね。
だって、そんなやったことないから、服、ね、バスタオルもないしさ、と。
ないし、ないし。
ね、そうなっちゃうよね。
そうだから、その直接的な因果関係はやっぱ不明ですよね。もともと94歳じゃないですか。
そうなんだよ。だからもう、
うん。
悟って入った可能性もあるよね。
ああ、そうか。
最後ぐらいは、やっぱり身を清めていかないと、ね、あの世に行けないんじゃないかと思ってさ。
さっぱりして死のうっていうこともあったかもしれないよね。
自殺だよね、だからね。
だとするとっていう。
だとすると。
それはでもまあ、自ら死を選んだわけではないからね。
ああ、そうか。
うん。先が長くないことを悟って身綺麗にしておこうっていうだけだから、ある意味の就活じゃないですか。
まあだからギリギリのギリギリまで行ったってことだね、
本当に。
うん、でもそれはね、なんか、ちょっとこう、作られた感じがあるけどね。
そうだから、この、そのリードの書き方は作ってますよ、やっぱり。
これ、なんかあれだよね。お風呂反対主義者が書いてるような気がする、ね。
そうそう、そういう感じ、そういう感じ。
どんな主義なのかよくわかんないけど。
そうだね。やっぱその、日々人々は、あらゆる理由で突然死ぬんですよね。
そうだろうね。
うん。それを無視して、こういうリードを書くやつもいるって話ではある。
うん、でも、体中が海となんとかで覆われていてもさ、
はい。
万がいけるんだなっていうのは分かったよね。
そうですよ。大抵の人より長生きですからね。
そうなんだよね。
うん。腐った肉を食べて、古い缶詰の缶からで、すくった水を飲んで生活していても94まで生きてたわけですから、ね。
いやー、普通にやれば180までいけたのになぁ。それこそギネスに挑戦できたのに、残念っていう。
ああそう。今となっては誰も証明ができないっていうね。
そうそう。
10月27日、CBC テレビ。大学生、盗撮で逮捕。
うん。
26日の午後、名古屋市のスーパーマーケットで、靴に仕込んだ小型カメラを女性のスカートの下に差し入れたとして、64歳の男が逮捕されました。
ああ。
逮捕されたのは、愛知県内の大学に通う4年生の容疑者64歳です。警察によると容疑者は26日の午後4時頃に、スーパーマーケットでつま先に穴を開けた靴に小型カメラを仕込み、女性客のスカートの下に差し入れた愛知県迷惑行為防止条例違反の疑いが持たれています。
うん。
目撃者からの通報を受けて警察が駆けつけると、容疑者はカメラに差し込んでいたマイクロ SD を飲み込み、証拠隠滅を図ったということです。警察の調べに対し容疑者は容疑を認めた上で、性的欲求を満たすためにやったと話したということです。
でも見つかっちゃったの、飲み込んだのに、証拠は。
証拠っていうかまあもう目撃情報があるからね。
ああ、そりゃ、意味なかったんだ。
それはね、普通に現行犯みたいなことになるんでしょう。後から証拠固めをするときに SD カードの所在の方がちょっと問題になると。
まあ、あれだ。警察署でずっとトイレで張り込む人が出てくるよね。
まあそうですよ。こういう場合って多分、おまるになるんだと思うんですよね。
やだね、それ。
でもそれはね、自業自得ですから。
それを調査しなきゃいけない刑事にはなりたくないね。
ああ、多分1年目とかやらされるんでしょうね。
うん、証拠不十分って痛いみたいな。
もういいよ、不起訴でっていうね。
そうそうそう。いや、これは無理だわ、俺っていう、ね。ああ。
でもほら、やっぱり警察ですから、いろんなシチュエーションにはこれから立ち会わなきゃいけないわけですよ。
いや
それこそ人の不幸な場面とかにも当然ぶち当たるわけでしょ？
それ以上にきつかったみたいに
言う。そういう時もある。どうすんだ、お前、スカトロ殺人事件の場合はっていう。ねえ、我慢しなさいよって話になるんですよ、きっと。
いや、そういう時にはスペシャルデカがいるからっていうね。
ああ、そういうのに慣れたやつが。
いや、わかんない。これ、あれかもしんないよ。
はい。
と、見せかけて、本当に国家機密を飲み込んでる可能性があるから。もう一枚あったのか、SD カードはと。
ああ。そう、しょぼい犯罪の方を捕まえさせてね。
そう。
うん。やばい方は隠蔽されているっていう可能性が。
そりゃあ、もうこれを世に出したらね。第三次世界大戦ですからと。
そうですよ。なんで64歳の俺が大学に通って4年生なのかっていうところですよね。
そうだね。
うん、絡んでるんですよ、きっとね、それがね。
確かにそうだね。
そうだから、なんでわざわざ大学に入り直して4年間通ってるのか、64歳になってまで、もしくは今60歳になったからこそ入らないといけない理由があったと。
そう。
うん。国際的な産業スパイみたいな話ですよね。
そう。大学がね、実は乗っ取られておるんだと。第三国にと。これすごい、熾烈なやっぱりあれじゃないですか。情報戦じゃないですか。
10月27日、バズフィード。蜂に保安官を襲わせる。
ん？
アメリカ、マサチューセッツ州在住の女が、住居の立ち退き命令に反発して、飼っていた何千匹もの蜜蜂に保安官などを攻撃させました。ローリー・ウッズ容疑者55歳は、同州に住んでいましたが、南に 40km ほど離れた土地にも物件を所有していました。ここからの立ち退き通告に従っていなかったということです。保安官事務局の発表によると、10月12日、保安官代理などが強制退去に立ち会っていたところ、ウッズがミツバチを使って攻撃してきたということです。数人が蜂に刺されて負傷し、病院で治療を受けました。立ち退きの日の朝、ウッズ容疑者は車の荷台に積んであった養蜂用の巣箱を叩きました。ミツバチが飛び出して、一人の顔と頭を刺します。その後、ウッズ容疑者は別の蜂の巣小屋をひっくり返し、大量のミツバチが保安官代理たちに襲いかかったということです。容疑者は養蜂用の防護服を着用していました。さらに、ミツバチに攻撃を促そうと、巣箱を家のドアに近づけていたところ、保安官代理に拘束されました。現場にいた人の中には、蜂毒アレルギーを持っている人もいました。 その旨をウッズ容疑者に伝えると、アレルギーなの？よかった！と言ったということです。ウッズ容疑者の弁護士はバズフィードニュースの取材に対し、このような発言をした事実はないと語っています。ウッズ容疑者は7件の銃暴行罪と1件の軽暴行罪で起訴されましたが、本人は無罪を主張しているということです。
ああ。
ちょっと心配になった感じですよね。うん、危険性は自分もよくわかってると。まあそれ両方やってるからですよね。うん、
まあ愛してはいないんだね、蜂とかをね。
あ、そう、仕事としてね。
ビジネスだよね。
そう、もう業としてやってるだけであって、蜂愛はないんでしょうね。うん、まあ、ガンガン巣箱を叩いて蜂を出すっていう。その行為からわかりますよね、それはね。
本当にね、あの、手名付けてれば防護服いらないもん、
ね。あ、自分は刺されないもんね。
行けーって言ったら、矢印になっていくんだよね。
あ、うーんっていう風に飛んでく感じがしますもんね、それだったら。ね、一目散。
ディズニー映画って感じがするもん ね。
ディズニー映画っていうか、トムとジェリーっていうかっていう感じですよね。
あ、そうだね。
うん。
いやー、な
んか、まあ、考えつくけど、やるやついるんだって感じの判断です
ね。そうそう。
うん。
漫画で見るけどさーってやつ
だもんね。そうそうそう。まさにりょうさんがブチ切れた感じですもんね、これ。
やってたね。
ね、逆切れって感じですもんね。
いや、なんかこう、やっちゃうとこやっぱすごいな。
すごいね。そういう、なんつうの、実際の行動に出るやつがいるのがアメリカの奥深さですよね。
そうだね。確かに、う
ん。懐深いなって感じがするよね。
な、でもあれなんじゃないですかね。なんかこう。
はい。
まあ、スズメバチとかじゃないもんね。一応ね、ミツバチだよね。
そうそうそう。うん、まあ、養蜂するぐらいですから、スズメバチみたいな肉食の蜂は役に立たないわけですよ。
これ、このミツバチはどこ行ったんですかね。
ああ、そうか。どっか行っちゃったんだろうね、きっとね。うん。だって、逮捕されて、取り調べとか受けてる間にどっか行っちゃうよね、きっと。
いや、あれだよね。拘置所に救いに来てほしいよね。
ああ。ある日ね、拘置所のあの、うん、窓にある鉄格子にね、蜂が一匹たどり着くわけですよ。
さあ、そうそう。
うん。で、行き先を伝えると、その蜂が巣に戻って蜂の字ダンスをっていうね。
そう。
うん。親の場所を伝えてくれるっていう。
ここまでやってほしい。
やってほしい。そこまで、こう、蜂との信頼関係ができててほしかったんですよね。
そう、そうそうそう。うんうんうん、
いざとなったらもう蜂のイカダに乗って逃げるみたいなさ。
乗れそうだけどさ、ね。
10月27日、朝日新聞。金券ショップで窃盗。
うん、
27日午後7時10分頃、東京都新宿区西新宿1丁目の金券ショップの従業員から、ガラスを割られて、米ドル紙幣とユーロ紙幣を盗まれたと110番通報がありました。警視庁の警察官が駆けつけたところ、店内のショーケースが割られていて、100ドル札100枚のほか、ユーロ紙幣も盗まれていたということです。署によると、当時は店内で従業員2人が閉店作業中でした。何者かが店のシャッターをくぐり、ショーケースをハンマーのようなもので叩き割って、中にあった米ドル紙幣やユーロ紙幣を盗んだと従業員を説明しているということです。
もうやっぱり円安なんだね。
そういうことですよね。金券とかいらねえよって話ですよ。
まずはドルだドルと。ドル高の影響がこんなところにもできましたね。
そうなんですよ。その、安くチケットが手に入るっていう目線で見てないわけですよね。泥棒も。これがね、やっぱその、そういう、なんつうの、経済情報が市政にまで行き届いている証拠ですよね。
そうだよね。
うん。やっぱ目ざといやつは違うなって感じがするじゃないですか。
うん、今ドルだぞと。なるほどね。
そうだ、ビール券とかそういうものを取ってる場合じゃないわけですよ。
そうね。
ビール券は1000円でも1000円ですから。
そうだね。
うん。ドルは違うわけですよ。今盗んでおけば来週には 1.5 倍になってる可能性があるからね。
そうだね。確かにそうだね。もう、そうか。なんかそうだね。ビール券1000円とかも、ほら、インフレになってるとね。
あ、
価値が減ってくると。
そうなんですよ。
ダメだと。
券1枚でもらえてたはずのビールの本数は確実に今減ってますからね。
そうね。うん、こうなるとやっぱもう、あれね、こういう店に入っても、ドル紙幣か金かみたいな。
そうそうそう。
なんか、何十年も戻ったんだみたいな感じだけどね。
そうだね。もしくは、ショーケースに使われている鉄だとか、そういう話になるからね。
そう。そっちね。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月22日、愛知県、午前8時50分頃、路上で男性による不審な行動が発生しました。30歳ぐらいの男性が、笑顔で住宅を凝視しているのが目撃されたということです。
なんかさ、はい、笑顔と凝視って併存可能なの？
ああ、そうか。まあ、口元は笑ってたってことですかね。
うん、そう。
口角上がりながら、どっかの住宅を眺めていたってことですかね。
アントニオ猪木的な感じなのかな。
ああ、自然とね。だからなんだろうね。例えばその家に何かしら思い出があって、思い出し笑顔みたいなこともあり得るとは思うんだけどね。
まあまあ、そういうのだったらまだいいけど。
うん。
なんか、地上げ屋とか大変だよね。
この家が俺のものにっていう。
そうそうそう。ニヤニヤしちまうぜ。
ああ。そう、典型的な悪役みたいなやつね。
そうそう。
10月28日、宮城県、午前7時10分頃、駐車場で U 字型の金属のようなものを手に持った男が出没する事案が発生したということです。
ん？音差？違うのかな？
何をチューニングしてんだって話ですよ、それはね。C の音階を出して何をしようとしてるのかっていう。音差だと U の字型って言うのかな？さすまた型みたいなことになるんじゃないかな。
ああ、U の字型ってじゃあ、
なんだろうね。曲がった鉄パイプ的なこと？
で、磁石も U の字型の金属で。
あ、まあ一応ね。
よく教育テレビとかに出てくる分かりやすい磁石はそうでしょう。
ああ、でかいやつね。
うんうんうん。あれじゃない？なんか、伝次郎先生なんじゃない？
ああ、これからこの磁石で砂鉄をいっぱい集めてみようみたいなね。
そうそう。
11月1日、兵庫県、午後1時頃、商業施設内で声かけ事案が発生しました。店舗内にいた客に対して手に持った粉状のものを差し出しながら、良い匂いやで、匂ってみなどと声をかけたということです。声をかけたのは、年齢40歳から50歳ぐらい、サンダルにメガネ、茶色の紙袋を持った男だったということです。
いや
いい匂いのする粉ね。うん、
いや
何ですかね、匂い粉。
気になるな
ぁ、ね。ガーリックパウダーとかではないんでしょうね。そういうタイプのいい匂いではないと思うな、やっぱり。うん、
いや、そんな粉あるかね。
ねえ、
うん。
駄菓子屋とかに売っている水に溶かすジュースみたいな。
あれを。
確かにあれはね、何かしらの果物のフレーバーの香りがしますよね。
確かに。
うん。
あれかな？
おい。
かなり繊細な。
うん。
実はなんか、蕎麦粉とかでさ、いい香りがするだろう、みたいな。
通好みのやつね。うん、爽やかな香りがするだろうっていうね。
蕎麦打ち親父かもしれない。
そうね。だちょうど、秋そばの季節ではあるからね。うん、新そばのいい香りだーっていう。
そうそう。わかりづれーな
ー
っていう。
続いて声かけ。10月21日、宮崎県、午後9時40分頃。路上で、自転車で帰宅途中の高校生が、男から、車が埋まっちゃったから、引き上げるのを手伝ってほしい、などと声をかけられる事案が発生したということです。
まあ、なんだろうね、
はい。
嘘としては突拍子もないから、
はい、
本当なのかもしれないし。
そうね。まあ、ゼロではないよね。
まあでも、あと詐欺師はね、突拍子のないことを言うからって意味では、まあ、あり得るか。
あり得なくはないですよね。ただまあ、その通りかかった女子高生がすごい怪力っていう可能性は少ないからね。うん、
なんでそこに助けを求めるのかっていうとちょっと確かに違うよね。
ああ、そうだね。だから、そのもう砂に埋まってしまった車の中に携帯電話があると。うん、助けを求めるにはもう人に声かけるしかないっていう事態はなくはないですかね。
まあ、そうね。女子高生に助けを求めた方が良いものってあんまないよね。
ああ、そうだよね。せいぜいだからその、TikTok で拡散してくれるとかそういうとこですもんね。うん、あんまりね、パワーはないですもんね。
いや、あれだと。 おい、スーパーインフルエンサーの君なら、助けを求められるみたいな、うん、そういうことって。
今すぐレッカー車を持っている人が集まってくれるかもしれないっていうことは、なくはないですかね。うん、まあその人、ワンクッション置くよりもその携帯で110番してくれって話ですもんね。
なんで埋まった、あの、車の前で踊らなければいけないんだってこと、
ね、一旦ね。うん。てか問題はその、車が埋まるほどのアリ地獄みたいな砂場が放置されている街ですよね。
うん。確かに。なんでなんだろう。
10月21日、愛知県。午後2時30分頃、男が帰宅途中の児童に対して、おもちゃをあげるよ、などと声をかけました。男は、年齢が60代ぐらい、身長160センチぐらい、中肉で、全身が緑色の服装に緑色のキャップ帽子だった、ということです。グリーンマンね。
妖精っぽいよね。
ああ、そうね。やっぱりその、人の生活からは隔離された感じがしますよね。うん。
いやーなんかおもちゃとか言ってもさ、どうせなんか木で作った木工系だろ
う
みたいな。
ああ、そうそうそう。ネジ使ってないだろうって感じですもんね、これはね。うん。木と布でできている感じですよね。
そうだね。
うん。
まああの、何？いわゆる、こう、コマ的なね。
はいはいはい。
まあでもわかんないよね。そのコマが実は IoT で、みたいな、ね。遠隔対戦可能じゃん、みたいな。
ああ。ついにフェアリーランドにも IoT の波がっていうね。
そうそうそうそう。
うん。いや、お前らテレパシーとかできないんだって話ですよね。
いや、クラウドジャガーみたいな。ああ。
これね、男が身長3200メートルとかだったらグリーンジャイアントでよかったんですけど、ただの男ですよね、これはね。
もっとさ、ちっちゃければいいよね。
ここねすごいでっかいか、すごいちっちゃいかですよね。
どっちかにしてほしいんです、ね。
してほしかった。10月28日、兵庫県。午後4時15分頃、徒歩で通行中の小学生数名に対して、女が、俺の世界に連れて行ったろうか、などと声をかけて、いずれかに立ち去ったということです。女は40歳から50歳ぐらいで、細身、ショートカットの黒髪に上下黒い服装で、黒いマスクでサングラスを着用していたということです。
いや、キャラっぽいな。
キャラっぽい。真っ黒ですもんね。
うん。
うん、
俺の世界に連れてってやる。
俺の世界に。
もう、これは、
あの、NHK でやってるダークサイドミステリーみたいな感じですよね。うん、ちょっとオカルトの世界に連れてってやろうかって感じの。
いや、これね、なんすかね、ちょっとこう、昔ながらの、あの、口酒女とはまた違うタイプのね。
ああ、そうですね、モダンですよね。
モダンな感じになってるよね。うんうん、ちょっとまあでもこういうやつだからいろいろ他でもやるでしょうからね。
ああそうですね。
ちゃんと捕まえてこの私の俺の世界ってのはどこなんだっていうのを聞いてほしいよね。
ああそうちゃんと取り調べてね。
うん。
その世界が実在するのかどうかっていうところからですよね。
パラレルワールドの話がね始まると思うんですね。なんかあれなのかなちょっとこうコスプレではないのかな。
お
そういうキャラいないのかな。
あまあ真っ黒なキャラはなくはないでしょうけどね。
でこういうセリフを言うやつみたいな。
ああ、そうかそうか。
あんまり売れてないけどっていう
さ。そうね。知名度がないとすれ違うよね。
てか、お前が書いたやつだろ、それっていうね。オリジナル作品だろっていう可能性があるから。
そうだから、鬼滅の刃ぐらい知られていれば、その対象コスプレみたいなのも通じるけどって話ですもんね。
ああ、そうだね。
うん。その、初版が一番部いってないとやっぱちょっと難しいですよね。
アニメ化してないと無理だよっていうね。基本は。小学生相手はね。
そうだね。アマプラで再生できないとね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
あの、AI が書いた論文を見抜けないっていうのがありましたけど。そうですね。でもそれって逆に言うとあれだよね。だからあの、何ですか、元ハッカーみたいなのを雇うのと一緒でさ、
はい、
教授側もそれを見破れる AI を作ってくれるやつを採用するのがいいんじゃないですか、
ね。AI 合戦に。
AI 対 AI みたいな。
うん。まあ、いずれそうなるだろうと思いますけどね。
だからこれさ、ちょっと思うんだけど、うん、なんかこう、今後よくわかんないけど、その、確かにどこまでか、どこかで、うん、やっぱ AI はちょっとこういう、なんだろう、テストとかそういうのがあるのはダメみたいになるとさ、
うん、
なんかこう、どうなんだろうね。AI がやるとどうしても出てしまう癖みたいなのがさ、
うんうんうん。
なんかこう、どこ、みんなに知られちゃうとそこはダメなんだけど、はい、なんか、こう、最先端の人はそこをうまくこう、なんか見抜けるみたいなことがあるのかね。
ああ、そう。最近 AI に絵描かせるのが流行ってますけど、特にその、イラストレーション、
うんうん、
アニメ調の絵とかを描かせるのが流行ってるわけですよ。
お
で、まあ、価値ある使い道としては、その、例えば背景の建物とかを AI にガーッと描かせて、自分は主人公だけ描くみたいなね。
ああ、なるほどね。
そういうのが、まあ、実用的にはあるんですけど、
うん、
で、その流れで出てきたのが、AI はラーメンを食べる人を正確に描けないっていう。
え、そうなの？
そうなんですよ。まず、AI はね、手が苦手なんですよ。
お
手の指の本数がちょっと不正確になったりとか、あと箸持てないんですよね、うまく。
ああ。
で、結果何が起きるかっていうと、ラーメンを手掴みで飲んでるみたいな。そういう絵を描きがちなんですよ。それが結構面白がられてるんですけど。
おー。
多分でもそれもいずれ克服はされると思うんですよ。きちんと学習さえしていけば。
ずーっとラーメン屋でディープラーニングさせるわけ。
そうそうそう。ラーメンを描いた絵をいっぱい読み込ませていけば、そのラーメン大好き小池さんみたいな漫画をバンバン読み込ませていけば、いずれ克服はするんだと思うんですよね。
まだダメだ。ラーメンとうどんの違いが表現できてないんだ。
これはうどんだっていう場合はまだあるよね。なんで大正圏でつけうどんを食べてるんだと。
そうそうそう。
いうのはあるかもしれない。
いや、だから、絵の方がでもそうか、見た目でわかりやすいからね。
そうなんだよ。うん、だけど、この文章の方の AI って、まあ、絵よりもだいぶ前に完成度がかなり高くなってて。
そうだよね。
結構見抜けないんですよ。
はあ。なんかないのかね。でも、これだけは書けないみたいなさ。
ああ、難しいよね。それこそさ、うん、人の文章はその人っぽさがあるじゃないですか。
うんうんうん。
だけど AI になるとその辺は薄まっちゃってないからね。
いや、そこがでも、なんだろうね。だんだんとその辺も上手くなってきてさ。
うん。
なんとかだっちゃとか言い出すわけでしょ。これ、可愛いアピールもしてくるのかみたいな。
ああ。そうだ、よく、ジェネレーションギャップのラインで語られるのは、おじさん構文ってのがあるじゃないですか。
うんうん、
気持ち悪いおっさんの文章みたいな。
うんうん、
ああいうのが、いずれ真似できるようになるかどうかって感じですよね。うん、それこそ中間大衆の文章みたいなさ。
いやー、そうだよね、うん。
まあ、いずれなると思うけどね。
どうなのね。AI が、テストも受けてくれるし、
うん、
何を我々はしてるんだみたいなことになるのかな。
そうなんですよ。だからまあ文章もそうだし、そのイラストレーションとかみたいなクリエイティブなところは仕事が奪われないんじゃないかみたいな説もあったけど、
うん、
実際作曲もイラストも真っ先に AI がやっちゃってますよね。
うん、
そうするとじゃあ我々は何していくのかみたいな話になりがち。
まあ、もう残るのはまだガンプラは作れねえだろうと。
そうね。だパソコンの中から飛び出した世界ですよね。
まあそうだね、
うん。
結局手先の器用さが残るんだよ、人間。
そうかもしんないけどさ、そのガンプラをそのランナーから切り離して組み立てはできないけど、3D プリンターで一気に作ることはできるからね。
確かに。
やり方が違うよね、やっぱその辺は。
ダメだ、ニッパーできるんじゃんって、ね。
対決してるわけじゃないからさ、なんか別のこう、上手い競争じゃないけど、競争のやり方を考えていくべきでしょうね。
なるほどね。
というわけで、ここまでのお相手は、K と、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。